ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はスターウォーズ、
はい、
ね、シリーズ9作目で、シリーズっていうかね、あの投資のナンバーで、
ナンバリングで、そうですね、
はい。まあ、他入れるといっぱいある、イオークとか、
イオークアドベンチャーとか、アニメも、
まあ、クローンウォーズとか、
一応テレビでもシリーズがつながってるんで、
うん、もう何が何だかよくわからない。
そうですね、
うん、
まあ、それが全部含めたやつが今までスカイウォーカーの呪いみたいなもんだったっていうのが、うん、いよいよ終わりますよっていう9作目ですね。
そう、9シリーズの投資ナンバーで言えば投資で9作目、
はい、
ね、というわけで感慨もひとしおですが、
はい、
どうでしたか。
そうですね、2作目じゃねえ、あの前作よりは
8作目
よりは
最後のジェダイ、
こんがらがらなくて済んだかなっていう。字幕で今日ちょっとあの1日朝8時から働いてて夜11時からの会っていう、う
ん、寝なかった、
一応寝ないで済んだっていうのもありますし、いや、あの眠たくならないぐらいに面白くはなってたんで。
そうだね、面白かったね、まあ、楽しかったんだけど、まあ、ちょいちょい気になるところがある
んで、まあ、それはいつもながらだったんですけど、前回みたいに、うん、あのバラの胸にバラのお堂のこうのっていうやつを探せっていう話で、
うん、
クソの役にも立ってないっていう話について話があんま繋がってねえんじゃねえのっていうよりは、う
ん、そんなことあったっけなって今聞いてて、何のことやらさ
ベネチオデルトロのシーンで、なんか何の役にも立たないシーンで、なんか
今回もそんな感じのはあったね。
まあ探検道のこうのって出てきた時に、はまたあれでそういうところでモヤモヤ済んだのだろうなと思ってたら、まあモヤモヤはしたんですけれど、まあ、あのアクションとかいろいろ見せてもらって、それもキレが良かったんで全然気にならないっていうか。
そう、あのね、主人公のレイがだんだん慣れてきたのかもせいかわからないけど、ちょっと好きになってきたんだよね。
ああ、そうですね、
ま、あの前作のさ、あの吹き替えでね、まあ、見てないんだけど、吹き替えの予告で行くわよってなんか言ってて、なんかそんな喋り方じゃねえじゃんって思いながら、
まあ、あの映画でそんな可愛いではない、ないような気もしますけどね。
でもそれがなんかね、すごい印象に残ってて、まあ、今日も字幕で見たから、あの変女の子っぽい喋り方は全く関係ないなって思いながら。
だから、あの新しいフォースの覚醒から見て、女性をそういう風にしない、うん、レイヤー的にしなかったじゃないですか、
うん、
今度はあの自立した女の人で強いって感じを出してたじゃないですか。だから吹き替えのそれは、まあ、あんま自分も記憶ないですけれど、
うん、
なんかイメージと違いますよね。なんか
昨日テレビでやってたから、一応撮ったからそういうの場面あんのかなって思って。
なんで確かに、でもこの主人公にあんまりその可愛げっていう、可愛げっていうより凛しさっていうか、凛としたっていう感じで、ちょっとダークサイドに悩んで、あの顔を歪めるっていう感じのイメージがあるっていうか、可愛らしさっていうよりそこで悩んでる顔の方が印象的っていうようなシリーズでしたね。なんか、
まあ、とにかくね、あのカイロレンが、まあ、俺は心の中でバカ息子っていつも呼びながら見てるんだけど、
前回壊したマスク直してまで
またまたお前それコスプレやってんのかって、ね、そ
うそうそう、というか
バカ息子が
もうちょっとちゃんと直せよっていう、
あのひび割れがかっこいいって思ってる。
なんか大月健二さんみたいな感じでなんか出てきて、
で、あ、今日っていうか俺は昨日見たんだけど、今回びっくりしたのがダース・ベイダーのマスクが、なんかね、ミイラみたいになって
る、光びてなんかぐちゃぐちゃな状態で出てく
る、あんな風になるかって思ったんだけど、
ほっといたらなるじゃないですか。いや、
でもなんか肉厚になってない、
なんかグニャーったと歯みたいに曲がったりとか、なんか、
そうそうそう、あんなね、素材的にもっとペラペラじゃないかなと。
俺今回でもちょっと最初の何行か、あんまり最初字幕が出なくて喋らないところから進んで、うん、パルパティンが出てきてからようやく喋るっていうところがあったんですけど、
うん、
もうパルパティン出すんだっていうところに、
パルパティンがね、本当に
何考えてるかよくわからないっていうか、
あいつがもう結構ね、今回のキーマンではあったんだけど、ちょっともうネタバレ開始ね、今日もう最後の最後で申し訳ないんですけど、5分でまだ見てない人は絶対見てほしい、聞かないでくださいね、念を押しましたよ。 パルパティーンがまあブレブレで、あいつひどかったね。
なんか自分を殺せとか言う割に、
あのまずさ登場したのがさ、なんか廃墟みたいなとこでさ、背中なんか機械にくくりつけられててさ、どう考えてもお前病人死にかけじゃん。
なんか周りの奴らがちょっと頑張れば殺せるんじゃないかって思うんですけど、
だし それなのに超強気でさ、ね、でなんかいつの間にかあそこ周りにスタジアムみたいになってさ、あいつら何だったんだ。
あと玉座みたいなのすげえ作ってるんですよね、うんうん、そこまでお前なんか偉く痛いのっていう感じで、
ね、えそんなになんかさ権力とかあるんだったらもうちょっと居心地のいい鎧みたいなとこいにゃいのにせめて
誰もいないような、なんか寒いようなところに一人いるっていう、
そこで何が楽しいんだっていう。でレイに向かって俺を殺せば負のパワーを全部お前のものになる、どんなシステムだよ。
お前が女帝になるみたいなことを言って、まずカイロレンもカイロレンで最初何してるかよく分かんないですよね、あの、地図みたいななんかの記号的な、
そうだね、三角形
の、ね、三角形のあれがあそこにあるっていう理由も全く分からなかったですし、
2つあるっつって、
まあ、2つでもないんですけど、
ね、あれなんかナビゲーションシステムみたいなやつなんだよね、
みたいなんですけれど、なんであんなところにあるんだろうとか、なんか、
あれもなんかさ特にそんなに役に立ってなかったよね、
まあ、最初説明なくなんかカイロレンの立ち回りみたいなのがかっこよく始まって、
うん、
でも最初の俺あの字幕こうあれ流れてくじゃないですか、あの、うん、あそこで死者が口を開いた、あの再度口を開いたみたいなことが出てきて、うん、何の隠さずパルパティーンがどうのこうのって出てきた時に俺こう驚愕しちゃって、
うん、
そこはもうすぐ出すんだと思って、だから急にあのベンガーの何を追ってるか分かんなかったけれど、パルパティーンが出てきても全然驚かなかったし、なんだろうあれと思って、まあ、
パルパティーンが我が力を見ようみたいに言ったら、あのバトルシップのなんだっけ三角形のやつ、
なんでしたっけ、
バーってさ大艦隊がさガーって言って、スタッフは
いつの間にそんなに人がいたのっていう、
そう、
あんな弱ってもあれだけ作る人たちがいるんだっていう、うん、
ね、え
だったらもう少しなんか勢力とか変わってき
そう、ファーストオーダーって言ったのにいきなり
ファイナルオ
ーダー、間全部なし、
うん、つうかお前ら名前つけるセンスねえよと思ってファーストオーダーなら、
セカンドオーダー、サードオーダーないのかみたいな、
ファーストオーダーっていう時点でまあどうだろうと思ってたんですけど、いきなりファイナルオーダーって
言
った
、うん、ズコー
ええー、と思って、
うん、
こいつら名前つけるセンスないかもと思って見てた
ねえ。
まあ、あと、驚くのはあれですね、あの、うん、ランドの年の取り方っていうか、
うん、
あ、ランドも急に出てくるんですけれど。
ランドはね、ずっとシリーズの、それこそ40年ぐらいずっと出てるもんね。
でもなんかランドも急に出てきたんなら驚きますけど、予告でがっつり出てるんで、
あ、ランド前作出てなかったっけ、
前作出てないですけれど、あの予告編でがっつり出てきたんで全く驚かないっていうか、
ランドカルレジアン
いつ出るんだろうっていうぐらいの感じで、
あれ、そっか、なんかあのランドカルレシアンは宇宙のなんか武器商人みたいなやつ
だね、前作っていうかスピンオフのあのハンソロで出てきたんじゃないですか、
か
若いやつで、
そうかそうか、
なんで去年見たようなイメージはあるんですけれど、うん、あれはあのランドじゃなかったんで、
そう、
ね、ってあれですよ、あのあと なんて言いましょうか、その、うん、あの途中で思ったんですけれど、そのライトセーバーでなんか、うん、あのレイヤ姫とスカイウォーク、うん、あのルークがあの訓練してる時に、
うん、
レイヤ姫は自分の息子が、うん、悪に落ちる絵を見たって言うんですけれど、
うんうん、
その割になんか全然お前ら構えてなかったよねっていうか、なんかそこだけ見えて最悪な事態とかは全く見えてないのかなとか、
まあね、
あそこで分かってたんならもう少しなんか対応の仕方があったんじゃないかっていう、
カイロレンはレイヤとハンソロの息子
なんだろうなっていう。え、なんか前作でそんなこと言ってましたっけとか。
まあ、もともと落ちてたからね、悪の方に。
そうです。
コスプレするぐらい憧れてたから。
その姿は見えなかったのかな。何が見えたんだろう。なんで悪に落ちるっていうのを
分
か
って。もう落ちてたじゃん。
ですかね。あの時代ではもう落ちたんですかね。なんか
だってもうファーストオーダーの方で頑張って出世しようとしてたから。い
や、でもあの過去にそのライトセーバーでレイヤーが使ってたか、うん、あのやつでお互い訓練してた時はまだ若い姿だったじゃないですか。
うん、
で
そか
ルークも全然ヒゲも生えてなくて全然、うん、あの育てる前生まれる前の、
うん、
ベンが生まれる前の思い出としてなんか、うんうん、語ってたんで、
だからそれはもうファーストオーダーにいてお父さんを殺してしまうってことが見えたってことじゃないの。
だったら別にルークがあそこまで落ち込むこともなかったんじゃないかっていう、それが見えてルークがあのそれを知ってるんであればお前隠れる必要なかったんじゃないのとか、なんか、
うん、
なんかベンをなんかダークサイドに落としてしまったみたいなことでずっと悩んで離れ小島にいたのか、なんか、うん、っていう気になってきて、
もうベンは中二病でダークサイドに落ちた。
いやなんかって全一作目とかでルークが消えた理由とかが、
うん、
もうその時点でなんか、
あ、そんな理由だったっけ、
もう未来が分かってるみたいな話してた割にルーク結構、うん、隠れたりしてどういうことだろうってなんか頭こんがらがっちゃって、
うん、
もう一回吹き替えで見直した方がいいなっていうぐらい。
まあね、まあそこまでするほどシリーズのファンじゃないからな。
あと探検の理由がよくわからなくないですか。
探検はでもまあその前にレイがさ、ルークの島であれして修行してたんだっけ、あ、別のとこだっけ、なんか森みたいなとこで修行してたよね。
あ、レイか。あれはあれじゃないですか、あのレイヤーたちがいる、
う
ん、あのレジスタンスの
都市で。あ、そうだそうだそうだ。でその後あれ、レイがなんであのルークの星行ったんだっけ。
ルークの星行ったのはあれですよ、うん、あのベンを刺した時にレイヤーが死んだっていうのが分かって、うんうん、それでもう全て嫌になって。
あ、そうだそうだ。そんでね、あ、そうだ、そこもモヤモヤしたんだよね。レイがさ、ヒーリングパワーがすごくなってるじゃん、あのカイロレンを刺したらその傷もう死ぬかと思ったらスーってね、手かざししてたら傷が治ってピンピンするんだよね。
あれ、そんな機能ありましたっけって俺。
だったらレイヤ姫にもやれよな。
うん、まあそうですね、ホースです、うん、力尽きたやつは復活できないんじゃないですかね、
うん、
傷ついたものは癒せますけれど、
うん、
ホースがなくなっても消えてったじゃないですか、
う
ん、それは。
あ、じゃあそうか、老衰みたいなのはダメなんだ、
多分そうなんじゃないですか。
でもパルパティーンは生気を吸って、
まあ、
復活してたよ、指が生えてさ。あそこがこの前見たドクタースリープにそっくりなんだよね。
あ、なんかパルパティンでテンションがあんまり上がらないっていう。
パルパティンがしょぼいやつでね。
なんか
だからさ、なんかこう巨大なすごい悪でかなわないやつを設定したいんだろうけど、どう考えてもなんかそれを、そこがうまくいってないよね。
そうですね。
惨めな、なんか強がってるジジイにしか見えない。
最初の方は割と、うん、スターウォーズっていう割にはあの、うん、ベンとあの波のところで一騎打ちするまで全然スターウォーズ感がないっていうか、ウォーズ感がないっていう。
そうだっけ。
割とライトセーバーがメインになってて、うん、飛行機でこう、まあ、ワープして逃げるっていうシーンはありましたけれど、ね、
うん、
戦うっていうところはなかったじゃないですか。
なんでそんな連続ジャンプするんだっつってね、
ずっと注意が困ってるっていう、
うん、
今回だから最初ずっとあるところまで行くまでは全然なんか、
うん、
やってることは壮大なんですけど、ウォーズ感が全然壮大じゃないなと思ってて、
うん、
それこそタイファイターがようやく出てきてからなんかこう盛り上がるんだろうなと思ったら、やっぱり、うん、タイファイターじゃない、 X-Wing が出てきた時に、あ、こっからなんか派手な戦争が始まるんだなと思って、
う
ん、
そうだね、
ようやくそこで結構な戦争シーンがあるじゃないですか、
まあ、敵のその大 艦隊群がなんかナビゲーションで操られてるから、それを壊せばあの出てからないようにできるぞって言って
、いまだにそんなのなんだっていう、あんなにでかい武器とかついて星をぶっ壊せるのにナビゲーションシステムあんなチャチンだと思って、
そんでそのぶっ壊そうとしてたら敵がナビゲーションシステムを別のそのバトルシップのうちの一つにしちゃうんだよね、あっちに移ったぞって
なんでそれ一つなのっていうか、
次々みんなで共有すれば済むんじゃないかみたいな、
なんか大元をぶっ壊せば全部死ぬっていうシステムはもうやめようよっていうぐらい、なんか、
うん、
共有すりゃいいじゃんっていう、
ね、
敵側のあれを言うのもなんですけれど、
うん、
なんだろうこのシステムと思って、
味方側もね問題があって、こう敵のその艦隊群をわずかなレジスタンスで倒すために、あいつら2人があのみんなに味方を募ってくるっつって言ったら、あのそれこそダンケルクみたいになるんだよね。
ああそうですね、
そう、まあ、ダンケルクみんな ドイツ誰なんだって、民間の船だっつってわーって艦隊軍がやってくるけど、民間の船が超武装してるんだって思
う。でもあそこはちょっとアベンジャーズのその
あそこはね、なんかそんな何にもそれまで前振りも特にない連中だけど、いっぱい来たことでこっちは結構感動したんだ
しかもランドがいるじゃないですか、
うんうん、
あのポーがもうダメだっつって落ち込んでる時に、こっちはもう味方がいないんだっつったら、ランドが来て、あの、うん、味方なら大勢いるぞ、上を見ろっていう感じでカメラが上にガーって言うと、
うん、
あのスクリーンいっぱいに小さな飛行機がガーッと来てて、
そう、それがねその敵のに一斉に襲いかかってね、頑張れってなんかこう熱くなるんだよ、
熱くなるんですけど、全てをパルパティがまたレーザーで
バーって上から出して、その艦隊をバンバン攻撃する、なんかさこっちが感動したことで、なんか無理やり感動させられたことに平気ではしごを外してくるなっていう。
うわーと思って。お、今までのあれは感動、あのビーム一発で
ね
ぶっ壊すんだって。
もうね、全部いらねえじゃんって思うんだよね。その艦隊もいらないしさ。
お前一人頑張ればなんとかなるんだったら、
一人で支配すりゃいいじゃんって思う。
もうあいつの力であのステージにいる人たちもあれは、うん、あの人が頑張って見せてる影なんじゃないかと思うような感じで、うん、お前一人でなんか孤独なんだけれど実は仲間が欲しいみたいな感じにしか見えねえよっていう感じで、
ねえ、そういうわけでね、なんかものすごいちぐはぐな気持ちになってしまう。
まあパルパティンのせいですよ全部、
うん、パルパティンもそうだしね、あの、まあ、それこそあそのナイフのさ文字をさ解読するように C3PO がそれはあのロックがかかってるからできませんって言い出してそしたら記憶を全部それをこうそのロックを外すには記憶を全部削らないといけないみたいな、でそんな設定だったのみたいな、また急にそんなこと言い出してみたいな、
で俺一番笑っちゃったのがあの JO でしたっけ、新しいなんかあの、
うん、
BB8 の、
うんうん、
あいつが
なんかパーツみたいなやつだよね、タイヤになんか監視カメラみたいなのがくっついてるようなやつ、
今までどうしていいかって分からなかったことが実はこいつがデータ持ってましたっていきなり言い出して、
うん、
今までの時間は何だったのっていうか、結構な被害出てますよっていう、
うん、
そあれあの声をちなみに JJ エイブラムスがやってるんで、
あ、そうなんだ、
あ、なんか JJ こういうこともやるんだなと思って、
JJ エイブラムスが今年良かったのは
オーバーロード、
オーバーロードをプロデュースした
JJ エイブラムスはなんか SF とかスピルバーグの位置とか全部欲しいものを手に入れてて、スターウォーズも結局自分でキャラクターやるぐらい自分で支配したいんだなっていう気にしかなれなくて、あんま好きになれないんですよ、
まあ、JJ エイブラムスで心から感動したことないもんね、監督で。あのプロデュースはクローバーフィールドとか好きなのあるけど、
何かのモノマネにしか見えないっていういつも感じで、これもスピルバーグっぽいし、なんかミッションインポッシブルの3はなんか24っぽいしとか、なんか そんな感じですね。
で、そうだね。
あと、ダークスターじゃねえ、あの、デススター。
デススターの。デススターの残骸が。
残骸があって。
星に落ちてた。
それが探検のここでこう合わせると、うん、あの、実はここに秘密の隠れ、あの、宝物があってみたいな。
偶然さ、歩いてた場所にさ、から見てそれが一致したぞみたいな。なんかもうちょっと段階踏めよ。
って言って、なんかその地図みたいなあの三角形のやつ見つけたら、なんか自分のダークサイドに落ちたやつに襲われるとか、あと今回ホースの力でそのレイとベンが空間違うところで使ったじゃないですか、
物をやり取りしたりするんで、
あれは新しいんですけど、ちょっとこんがらがるくらいやめてくんないかなっていう、なんかまあ、それが聞いてラストのオチみたいなところはあるんですけど、
そこはちょっと面白かったよ。
そのライトセーバーを渡すっていうところは良かったんですけれど、その街にいて片方があの飛行船にいて前それで会話してるところでも俺はあんま好きじゃなかったんですけれど、今回戦いまで行くかっていうのが、
戦いまで行ってね、なんかそっちにあるものが散らばったりするんだよね。
あれでも旗から見ればレイはただ剣を外で、あの中で振り回してるだけだ
し、乱心してるだけだ。
ベンの方はベンの方で街中で振り回してるだけですし、なんだろうこれと思って、あと今回一番俺がいいセリフだなと思ったのが、まあ、最初の方にも言いましたけれど、あのレンガーのカイロレンガーのマスク直したじゃないですか、で歩いてきたじゃないですかって会議室入ってって、あの人質話してると、お前俺のマスクにまた何か文句とかみたいなこと言い始めて、お前プレ結局そのマスクバカにされるの分かっててかぶってんだろうと思って、
ほんと被りたいんだな。
でまっとうなこと言った立ち上がった老人のやつをホースの力でバーンと上に上げて
ねえ、
っていう、バカにした方があげないのと思って、
スパイがちょっと面白かったよね、
実は俺がスパイだった、
俺がスパイだって急に言い出すって、俺のここを打ってくれって、
肩を打ってくれって思いっきり足を打つっていう、
そしたらすぐにすんなりバレて殺されてしまう、一緒に逃げろよって思う、
もうだってそこにいる必然性がないんだからと思って
ねえ。
いやーでもあれですね、そのライトセーバー戦はでもやっぱり良くなってるとは思うんですよ、なんかあのベンとその水際のところで戦うシーンとか、
いや俺はカイロレンのここのさ、つかの部分から出てるのが怖くてしょうがない、あれ絶対自分に当たるよね、
くるってやったらスパンで
アジアジアジってなる、
いきそうな感じですね。あのでもあのベンの方 の、あのライトセーバーがちょっと炎っぽいのが好きなんですよね、なんか、レイの方は本当に光の剣じゃないですか、あの
赤いやつ
がなんかゆらゆら揺れてるっていうのがやっぱ好きで、あれかっこいいなって思うんですけどね。あとはあれですね、もうエンディングですね、あそこでそこで終わらすかっていうのは
どういうところで、
あのルークが最初に、あのであの登場した家のところから始まるじゃないですか。
あ、そうだね、終わるじゃないですか。あの二つ太陽があるところで、
そこで終わるっていうのはいいじゃないですか。
まあ、レイが名乗るんだよね、あの本当はレイ・パルパティーンだったんだよね、あパルパティーンの娘だ、孫だったってことが、
まあまああれも急な話ですけど
ね、
それずっとあのホースの覚醒の時から考えてたのっていうようなオチではない気がするんですけれど、
急に出てきたなみたいな、
最初からパルパティンを出すつもりだったのかなっていうのもちょっと考えもんですけれどね、なんか、
そうだね、でだけど自分はパルパティンの孫じゃないルークの弟子だみたいな、
あれじゃないですか、本当にあの、そのエピソード4の時はルークはずっとこのなんか辺境の街で暮らすしかないのかっつって、なんかちょっと諦めた感じで2つの、あの太陽を見てたじゃないですか、でも今回はなんかもう レイはもうどこにでも行けるっていう感じで、あの希望を持ってあの2つの太陽を見るっていうところで終わってるのが俺すごい良くて、あそこは本当にグッときちゃいましたね。でその後はスターウォーズのテーマが流れて、あの JJ エイブラムスって見るとなんかさーっとくるっていう、感動させられてる人これなんだろうなと思っちゃう
んでね。我々はそんな J.J. エイブラムスを下に見ているんだろう。
俺でも D ブルーレイを買ってるんですけどね。
そうなの。何買った？
いや、ミッションインポッシブルはちゃんと買ってますし、うんうん、あのオーバーロードもあの廉価版を買おうとしてますし、
オーバーロードは
あ監督ではないんですけど、
作品
あとスーパーイードも持ってますし、もう破壊じ、あのあれは嫌いなんですよね。クローバーフィールドは嫌いなんですけど、
俺は好きだよ。
なんだろうな、
うん、
なんでこんなに俺を JJ をバカにしてた
のか、 JJ エイブラムスにイライラしてしまうのだろう。
スタートレックとかもそうです、
ね、う、山崎隆にも似たイライラを感じる。
見りゃ見たで面白いんだけれど、なんだろう、完全にスタンディングオベーションができないっていう感じの人ですよね。
うん、
いやでも あと砂漠のあのスピーダー、
スピーダーすっごいボロボロのやつね。
でもあのチェイスはちょっといいですよ、ね、
ボロボロでかっこよかった。
ボロボロで、であれじゃないですか、トゥルーパーが飛んできたりとか、
うんうんうん、あのね、あのロサンゼルスオリンピックの時の
あのジェットパックみたいな感じで
空飛ぶ人みたいに
で簡単に撃ち落とされてるところも馬鹿らしくていいなと思って。
そう、あのデススターが落ちてたところで出会うあのレジスタンスみたいな、
あれもなんかランドの孫みたいな感じに見えましたけど、
フェイト、フェイト彼女になるの。
そうですね、いやでもあの、うん、いたじゃないですか、あの中国人の、
そうだね、
ローズっていう、
うん、
どっちに行くのかなっていう、あんま興味はないけどと思う感じも、
あのね、ローズが前結構ね見せ場いっぱいあって、今回はそこそんなになかった。
そうですね、あと一つ笑っちゃったところをもう一つ思い出したんですけれど、注意があのさらわれて、
うんうん、
レイ注意がさらわれてるっつって、
うんうん、
パルパティンみたいな力で落とすじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこに乗ってなかったってすごくないですか。
あ、そうだね、
これずっこ抜けちゃってあそこ、
うんうん、
何落としたんだよじゃああいつはっていう。
だからさ、あれもさ、レイそんな力あるんだったらもっとそれで戦えるじゃんみたいな
その力怖くて使わないんですよね、なんかええー、と思って、
うん、
あとあの霊体になってきたルークが、
うん
うん、なんだろう、最初から言えよっていうか、
うん、
いろんなことは言ったじゃないですか。
何言ったんだっけ。
あのないや、さっき言ったその、
はい、
あのレイヤ姫と戦ってた時に、その覚悟は決めたんだみたいなことを言ってた割に、うん、それ修行の時に言わないかっていう。
そうだね、
最初からそれ言ってけば結構レイ悩まなくて済んだってこともあるんじゃないかなと思うんですけれど、それも試練のうちなのかなとか
ねえ。
あとさっきも言ったXウィング隠しておくとか
ねえ、あんな塩に使ってて全然ちょっとしか錆びてなかった、ね、すげえ動くし、
海藻まみれでしたけどね。
うん、まあ、Xウィングは大好きだから見れてよかったよ。
またレイがあのヘルメットかぶって運転してるところも良かったですけど
ね。そうだね、全体的にボロボロでね。
でもあれがせめても戦ってくれればっていう移動の手段の一つしか映ってなかったのがすごい残念かなっていう気は、う
ん
う
ん、まあ、あのパイロットとしてはそんなに修行積んでるわけじゃないからじゃない
ですね。なんか、
うん、
最後に持ってたあのライトセーバーって何ですかね。
なんだろうね、3本目のやつ、
ね、3本目のやつ
よくわか
る。そこえっと思って、
うん、まあライトセーバーはそうだ、ルークの里に行って、
ええ、
なんかこう布にくるんだら自然にさーって、
あれ力ででも落としたんです
ね。力で落としたのか。
一応そのそれがまた次の話につながるんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、そんな感じだったね。
だってなんかこれで終わりですって言っておきながら2日前か3日前にあのプロデューサーの人が、うん、いやスカイウォーカーもうこれで終わりってわけじゃないんですけどみたいなことを言い始めたんで、
う
ん、多分その
ライトセーブもう3部作はやめるって言ってた
のね。3部作はやめるって言って
5部作とかにするつもりなのかな。
いや 1作ずつで終わってくれないかな。
そうしてほしいけどね。
いやでもアベンジャーズを、
うん、
今作ってる、ま、あのウォルトディズニーなんで、
うん、
ありえなくはないと思うんですけれど、
あのそうだな、いつまでも付き合いきれないな。
アメリカではちょっとこけてるみたいな、こけてるっていうか、うん、あのなんでしょう、この前ホースの覚醒シリーズの中では、
うんうん、
あの興行収入3日間が一番下だっていう話してるんで、
うん、もうみんなテンションが上がらなくなってきた。
まあ正直、
うん
うん、いろんなあの頃の最初のスターウォーズの時の SF456、う
ん、
456はもの珍しさはやっぱりありましたけれど、
う
ん、そうだね、やっぱもう CG が全盛で何でもできるって言って、
うん、
そのなんかエピソード4の時は本当にあれ手作りなところがやっぱそこが良かったじゃないですか。
そう
そこになんかちょっと変な未来感もありましたけれど、
うん、まあ、それが遠い過去っていうところがまたグッとくるん
だよね。グッときますし、あのどう考えてもなんか、うん、今見ると笑っちゃうようなあの、
うんうん、
ちょっとした飛行機みたいなのが飛んでたりとか、あと、うん、手作り感がやっぱ良かったんですけれども、いや、なんつったらいいんだろう、 CG が行き過ぎててどこまでがもう、
うん、
あのセットなのかっていうのも、まあ、SF 見てればずっとそういうのはありますけれど、
うん、あとスピンオフが面白いから本当はね、こう投資で3部作の方が圧倒的に興奮しなきゃいけないじゃない。
うん、そうなんですけどね、なんかホースの力が大きすぎてなんか、
うん、
うん、なんだろう、もうやってることは SF なんですけども気絶バトルになってるような感じがしてきて、うん、まあ、パルパティーンが一番そう思ったんですけど、
そうだね、
うん、
まあ、パルパティーンにも、まあ、今回はデススターに対して特攻するっていうのがもうさすがにやりすぎてやらなくて安心したよ。
まあでもあの星を壊した時にまたこの展開かと思ったところはありますけどね、
うん、そうだね。
いやでもまあそんなこと言っておきながらも、まあ、2時間半結構楽しんだ映画なんで、まあこれで終わりっていうんであれば本当に拍手ですよ ね、
まあ、結構文句は言ったけど楽しかった。
楽しいです、楽しいです。
レイが可愛らしかった。
いやレイ本当にいいキャラクターだなと思って、
うん、
あの最初嫌いでしたけれど、あとカイロレンも良くなったなと思って。
そうだね、
最後本当ちょっとルークっぽかったしと思って、
うん、バカ息子、
バカ息子、うん、まあハリソン・フォード出てあのハンソロ出てきた時にはちょっとグッときましたけど
ね。そうだね、
まあでもいい終わり方だったと思います。
キャリー・フィッシャーもなくなっちゃいました。
あ、それもちょっと思ったんですけど、キャリー・フィッシャー途中でやっぱでんあの死んじゃって、
うん、
あの最後ずっと布かぶってたじゃないですか。そうですね、あれはもう死ぬ寸前のシーンも顔が見えなかったんで、
うん、
多分そこまで撮ってなかったんだろうなって
。飛び溜めでなんとかしのいだのかな。
ある程度までは撮ってたんですけれど、うん、やっぱ死ぬシーンはやっぱ撮ってなかったんじゃないかなと思うな。
死んだら死体がふわーって消えるじゃん、オビワンがそうだったけど、なんかさあのライトセーバーで刺されれば消えるのかなみたいな、どういうあれかよくわかんない。
ホースが消えた瞬間、
ホースだからジェダイは消えるのか
じゃないですかねよくわかんないですけど、
よくわかんない、なんか
まあでもいい、面白かったっす。
そうだね、はい、そういうわけでスターウォーズシリーズお疲れ様でした。
お疲れ様です、
さよなら、
はい、失礼します。注文した料
理とあの映画、この映画味わうの